お父ちゃん見ててね。
足長育英会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今年はなんかもう暑さでっていう感じになってきましたね。
暑い
4月の半ば過ぎなんですが、はい、半ばぐらいからもう25度を超える日が出てきましたもんね。
もうだってどこか全国で、日本のどこかでもう25度夏日過ぎてるところも、はいはい、
もう30度近く行ってるところも
どころか出てきてるでしょう、
はい、ありますね。
これこのまま暑くなるんですかね
このまま一気に夏なんですかね。いや、ついこの間暖房を止めたばっかりと思ったら、もう早くも冷房をつけなあかんのかなっていう、 そんな感じになってきましたよね。だから暖房と冷房の間が、この期間が非常に短い。
ないのと一緒やね。すごい極端ですよ。だってそれ行くまですらもうすでに寒かったり暑かったりの
温度差が激しいんで、
その繰り返しでやっとちょっとこの辺りで温度がなんか暑い、暑い部分でっていうのは変なんですけど、
体が若干ついていけない部分があると思います。
若干どころかついていけないですよもう
西村さんついていけないそうでございます、ね、皆さんも本当に体だけには十分気をつけていただ、はい、熱中症を起こしやすい状態になるんですと。こうなると、
あ、もう熱中症ですか。
いや、だからね、体がついていかないから熱の放出の仕方がわからないまま、はい、暑い中に差し掛かると熱中症になるんですって。
はあ、はい、
だからまあ皆さん体がついていってないという自覚を持ちながら生活をしなければということになりますよね。
はい、はい、気をつけます。
もうややこしい天気ですねこれさあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日はスタジオにお越しいただいた方をご紹介いたします。豊中からお越しいただきました、はい、上梶公弘さんです。こんばんは。
こんばんは。見える世界が全てじゃないさ、見えないものを探しに行こう。大阪府豊中市から参りました、網膜色素変性症中等視覚障害者全盲の49歳独身一人暮らしの上梶公弘です。
全て自己紹介を完結していただいたようでございます。非常に短い文章でよくわかる自己紹介でございます、はい、ありがとうございました、はい、あの上梶さん、まあ、はい、一人でいろんなところを探しに行っていらっしゃるということで、ちょっとネットで YouTube を見せていただいたんですが、
ありがとうございます。
なんか青森に行ったり北海道に行ったりとか、あちこち旅行も、あれはお一人で行かれてるんです、
はい、もう私全盲視覚障害者なんですけどね、はい、同行援護っていうガイド編ヘルパーさんの時間が、はい、私の住んでる豊中市では月にたったの50時間しかないので、はい、この旅行はガイドヘルパーさんとは一緒に行けないので、うん、そうならば一人で行ってやろうということで、今日本全国47都道府県、うん、一人旅一人遠征をね、してます。
なるほど。その目の状態をちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、いつ頃からどういう病気で見えなくなってきたんでしょうか。
はいはい、網膜色素変性症という、あの目の網膜の細胞がだんだん徐々に死んでいくっていう、まあ、遺伝的な病気のために、はい、まあ、幼稚園ぐらいの頃からやもう、うんうん、夕方になると物が見えなくなるような症状が出ましたね。うん、ちょっとしたエピソードを話しますと、 あの幼稚園の頃一人でね、おばあちゃんの家が近所だったんでそこまで遊びに行って、で夕方になったから、じゃあキミ君一人で、私キミ色ってキミ君一人で帰りや言われて帰って行ったら、外に出た途端足がすくんでしまったんですよ、
うん、
もうそれは夕方、他の人、目の見える人だと普通にまあ薄明かりぐらいの夕方だったのに、私はもうまあ暗くなって、もう怖くなって、
ええ
家に帰れなくなったっていう経験がありますね。それが一番初め私が網膜色素変性症を、まあ、あとあと
自覚した
初めですね。
で、まあ、徐々にこれは見えなくなる病気なんですが、です全く見えなくなってる状態はいくつぐらいでしたか、はい、
今がね、49歳なんで、はい、10年ぐらい前から、ほぼ全盲になりましたね。
なるほどね。
だから徐々に視野狭窄、ね、視力低下が進行して、もうじわじわあと、うん、だから30年ぐらいかけて、
うん、
35年ぐらいかな、
うん、
まあ全盲になっていったっていう感じです。
まあ、網膜色素変性症というのはそういうね、徐々に見えなくなっていく病気なんだ、はい、ということはこの番組でもね、はい、まあ、西村さんが、はい、まあ、網膜色素変性症なのでよくお話はしてるんですが、
はい、
さあ、お仕事は今現在何かやっていらっしゃるんですか。
はい、ね、4月まで、去年の4月までは豊中市役所という役所で事務職をやってましたね。
なるほどなるほど。市役所にお勤めになっていらっしゃった、
はい、
そうなんですか。でも市役所に入るためにはなかなか勉強しないとダメじゃないですか。
そうですね、うん、勉強しましたね、
は
あ、実は私は大阪大学法学部を卒業して、
すごい学歴の持ち主でいらっしゃいますね。はい、反対ですか。
半大って言っても、ご飯食べる、ちゃぶ台のことじゃなくて、大阪大学。
そんな分かってます。
分かってますね。失礼しました。それでまあね、まあ、目が見えなくなって、まあ、15歳ぐらいの時に私の目はもう見えなくなるかもしれないよっていうことを親とか、
うん、
まあ、医者とかに言われて、で、目が見えなくなって、つける仕事はないかなって言って、その時にふとね、テレビ番組を見てたらね、全盲の弁護士いうのが取り上げられてて、
はいはいはい。
あ、目が見えなくても弁護士できるんやないうことで、うん、まあ、勉強して大阪大学法学、
すごいです、はい、すごい勉強ですよ。
それでもう司法試験受けてね、
はい
はい、司法試験は落ちちゃいました。
何回ぐらい受けになりました。
もうね、7回ぐらい大学
でも大体それぐらい受けはるんですよ皆さん。
そう、昔はね、う
ん、そんなもんですよね。
そうですね、
うん、なかなかね難しい難関と言われてますからね。で、豊中市役所に入られたのはいくつぐらいの時だったんですか。
で、司法試験7回ぐらい受けて、うん、もうこれはちょっと難しいなと、でその頃からだんだん、視野狭窄とか野毛がひどくなってきて、はい、身体障害者手帳4級を取れるようになりましたので、はい、30歳の頃に、でそしたらもう司法試験はちょっと諦めて、
うん、
司法の世界でダメなら行政の世界。
なるほど。
で、そこで市役所の身体障害者採用枠を受験して、なんとか拾ってもらって。
はあ、いや、なんとかって言っても司法試験を受けるぐらいですから、豊中市役所のテストなんかちょちょいのちょいじゃないですか。
まあ、でも面接がありますからね。
ああ、そうですか。
面接がありますから。はい、まあ、なんとか受かりました。
よかったよかった。はい、で、10年ほどお勤めになって、具体的なお仕事はどんなお仕事をされてたんですか。
はい。20年ほど、まあ、ずっと勤めてたんですけども、
はい、
具体的な仕事はね、当時はね、まあ、入職採用されて3年5年ぐらい前まではまだ目が見えてましたので、まあ普通の事務作業ですね、まあ、伝票チェックとか、
はいはいはい、
エクセルのデータ処理とか、いろいろな、まあ、レポートなんかを作って市民の人に発表したりするような、まあ、そういう仕事をしてたんですけども、うん、まあ、網膜色素変性症という目の疾患のために今度は視力までどんどん低下していきまして、でだんだん小さな字が見えなくなったり、まあ西村豊子さんならお分かりになるかもしれませんが、白い紙の文字が見えにくくなるんですよ。
なるほどね、
うん、白い紙が眩しくなって、
はい、
ハレーションをこうしてて、で、それで、いろいろ、まあ、役所と交渉して、拡大読書機っていうのを導入してもらったり。
ちゃんと市役所はそれを導入してくれはったわけですね。仕事しやすい環境にと。
ただね、それが2016年の障害者差別解消法の前だったんで、私の目が見えなくなったのが、もう自前の拡大読書機を持ち込んで、で、その後、まあ、さらに目が悪くなったんで、もう見えなくなったんで、音声パソコンのソフトとかね、はいはい、そういうのも自腹で市役所に持ち込んでたんです
よ。なるほどね。もうまだ法律が整備されていなかったっていう現状があったわけですね。まあ、それでも頑張ってこられたということなんですが、はいはい、さあ今日実は上梶さんにこれを聞きたいというのは、あのヘルパーの事業所というのを立ち上げられている、はい、ということですが、はい、まずこのヘルパー事業所というのはどういうものか教えていただけますか。
はい、ヘルパー事業所っていうのは、まあ、障害者の人とか高齢者の人の日常生活を、まあ、介助する、うん、家事を手伝ったりお掃除を手伝ったり買い物を手伝ったり、視覚障害者の人だったらその外出を手引きしてあげたりね、そういう風なヘルパーさん、ガイドヘルパーさんを派遣する事業所が、まあ、ヘルパー事業所って言われるものです。
なるほど。まあ、目の不自由な方でしたら、例えば、まあ、介添えといいますか、横でね手をちょっと引いていただけるヘルパーさん、はい、まあ、こういう方々を、まあ、雇うところが事業所というふうに考えたらいいわけですね。はい、でこれを立ち上げられたというのは、はい、これでも西間さんすごいことやと思いませんか。
すごい思います。
これどういうこと、どういう思いで立ち上げられたんですか。
は
い、
そうなんです、うん、話は長くなるので短く言います。
と言いましてもこの番組23分ぐらいで終わらないといけませんのでよろしくお願いします。ま
あ、あの、はい、あのいろいろありまして、豊中市役所に20年ほどで辞めました。まあこれはいろいろなことがありまして辞めて、まあ辞めたからには自由時間ができて、
そりゃそうですね、
はい、で毎日が日曜日、うん、サンデー毎日でしたので、
そういうのはもう縫い覚えてそっちのお話をしていただいたら結構かと思いますが、
まあそれで何か初めてのことをやってみようということで、まあ日本で初めて全盲視覚障害者が、一人でヘルパー事業所を立ち上げようということで、まあ立ち上げたきっかけって大きく2つあります。
どういうきっかけ、まず1つ目は、
はい、1つ目はですね、うん、豊中市のそのガイドヘルパー事業所っていうのがもう激減してるんですよ。
減ってるんですか。
はい、はあ、一番多い時に110の同行援護の指定事業所があったんですけども、はい、それが現在では75事業所、
あら、
これ3割ももう減少してるんですよ。
これは日本全国そういう減少が豊中だけではないんですか。
ないでしょうね。
あ、はい、そうなんですか。はい、事業所がヘルパー事業所が今現在減りつつあると。
そうなんです。同行援護事業所に関して言えばもう減ってるっていうことで、あ、そしたらもう私、うん、視覚障害者利用者である私が作ろうというのが一つ目の理由です。
でもそれをね立ち上げるのは相当大変、うん、まあ、いろんな例えば、はい、あの条件があったりとか、はいはいはい、そこまで書類を揃えなあかんとか、うん、いろいろ手続きっていうものがあると思うんですが、はいはい、その辺は大変じゃなかったですか。
大変でしたね。うん、あの3つ条件をクリアしなくちゃいけなくて。
どういう条件ですか。
はい、法人を設立すること。
法人格にすること。
そうなんです。うん、そして事務所を用意すること。
事務所を用意する、はい、だからここが事務所ですよというその場所を特定しなければならないというわけですね。
あと3つ目がヘルパーを確保すること。
はいはいはい、
この3つの条件がとても大変でしたね。当然書類とかも申請書類とかもね、はい、一から作らなくちゃいけないのでとても大変でした。
なるほど。で、まあ、それをクリアされて作られた。はい、で、なんか、あの、二つ理由があるとおっしゃってました。もう一つの理由は何ですか。
すいません。あの、ヘルパー事業所を立ち上げようと思った二つ目の理由は、はい、同行援護の時間が少ないということなんですよね。
同行援護の時間が少ないと言いますと、もうちょっと具体的に言うとどういうことですか。
はい、豊中市で言うと、月50時間しか視覚障害者、同行援護、ガイドヘルパーさんを使えないんですよ。
つまり、あの、まあ、同行援護、まあ、手を引いていただける方ですよね。はい、その方が豊中の場合は50時間、50時間は無料で手を引いていただけると、はい、大阪市ではない、
まあ、原則1割負担があって、
1割負担で
所得収入によって、うん、あのゼロになって、9割の視覚障害者の人はゼロです。
なるほどね。え、あの西村さんは大阪市ですけども、やっぱり50時間なんですか。
大阪市は51時間
1時間だけ
51時間
微妙に
何が違うのか
分かりませんが、
でもやっぱりその地域的、なんか境とか、
はい、
それぞれ あの地域によって
市町村でね、
市町村でその時間が違うみたいです。
ああそうなんですね。その50時間というのはやっぱり西村さん足りませんか。
そのやっぱりその使い方ですよね、だから今言い張るみたいに旅行とかちょっと遠方にとかいうことになってくると、結局1日に8時間とか、うん、場合によっては10時間とか使うことになってくると、50 51時間といえどもそんな回数いけませんよね。
なるほどね。それ50時間51時間超えると完全に有料になるわけですか。
そうですそうです、う
ん、まあ、自己負担、
自己負担、
全額自己、
全額自己負担になっていくということで、じゃあやっぱりその50時間51時間内になんとかこう収めようとはしますよね、
はい、
それがやっぱり足らないと、
足らない、
上川さんやっぱり少ないと、
少ない、
うん、
少ないということで、いろいろ調べたところ、
はい、
大体国はね、その市町村に、うん、まあ、大体月1人当たりの視覚障害者に14万円ぐらいの補助金を出しているんですよ。
14万の補助を出している、
はい、うん、でいろいろ調べたら、その14万円がどうなるかって言ったら、半分の7万円ぐらいがガイドヘルパーさんの、まあ、お給料報酬になって、はい、残り半分がそのヘルパー事業所の経費や利益になってるんですよ。
なるほど。ヘルパー事業所もまあ仕事ですから、
そうなんです、
まあ、いろんな経費は必要であるというところで、14万円、まあ、行政からもらったのは、うん、これ、半々に、まあ、ほぼ半々ぐらいに大体折半されて、はい、だから、まあ、7万ぐらいっていう感じになるわけです ね。
それは事業所の差し加減一つなんで、うん、はい、ガイドヘルパーにそれは給料をたくさん払うことは可能なんですけども、でもそうなるとヘルパー事業所の経費とか利益が上がらないからって言って、だいたいどこのヘルパー事業所も私が調べたら5割6割ぐらいしかヘルパーさんには報酬と支払ってないですね。
なるほど。そんな形になってるわけですね、はい、これ実際にそのヘルパー事業所を立ち上げて、この辺がどう変わっていくわけですか。
そうなんです。 よくぞ聞いてくれました。ヘルパー事業所を私、視覚障害者が立ち上げれば、うん、私が経費も私がただ働きするんですよ、
うん、
そういう伝票整理とかその請求とか、
はいはいはい、
だからヘルパー事業所の経費を削減することができるんですよ。
なるほど。
でしかもヘルパー事業所の利益っていうのをもうゼロにして、
は
あ、もうまあ赤字黒字もギリギリのところでやろうと思ってます。
だからまあ、はい、上川さんの事業所は事業所としては儲けなしと、
なしで
全く儲けなしという形ですね、
はいはい、でそれで、まあ、利益とかが、まあ、上がるというか、それを、ヘルパーさんにお給料で払ってあげて、
うん、
それで視覚障害者に、まあ、制度外って言うんですけど、
うん、
まあ、別枠で、
うん、
同行援護の枠の外で、
うん、
視覚障害者に同行援護を提供しようと、
はあ、
こういう理想を掲げて、
はあ、
あのヘルパー事業所たち、これが2つ目の
ということは、うん、その、まあ、余ったお金、事業所にほんま入るお金、うん、そこを、まあ、削って、うん、ヘルパーさんに渡すということは同行時間が伸びるというふうに考えればいいですか。
その通りです。実質的に、うん、いや伸びるということですね。
なるほど。これいかがですか、西村さん、今のお話は。
ありがたいお話ですけど、
うんうん、
それで事業所としては持つんですかね。経営がいけるんですか。
ですよね、
そこがちょっと疑問なんですけど、
まあ一応私の試算であれば、
うん、
あのだいたいヘルパー事業所っていうのはその常勤職員の時に払うお給料がどうしても必要になるんで、
うん、
でそれを私が無報酬でやりますので、なんとかできそうですね。
今その事業所のところにヘルパーさんって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今ねまだ6月から本格稼働するんですけど、
あ、まだこれからなんですね。
これからなんですね。だからもうどうなるか分からない、はい、一応ヘルパーさん6人ぐらい、 い、
6人ぐらい、
はい、確保して、で障害者、視覚障害者とか、はい、まあ、他の障害者とか、まあ、3名ぐらいで、もう小規模な、そんな大きく手を広げるとは思ってないんでね、
はい、
もう大きく手を広げちゃったら事務作業が
それは大変ですよ、もう追いつかないですね。
だから自分ができる範囲でやろうと思ってます、う
ん、
それこそ利用者さん3人、
うん、
3人しか利用者さんいない中 で、
うん、
で、ヘルパーさん6人、
はい、
それで回るんですか。
はい、回ります。回ります。まあ、ちょっとなんか詳しいが、ヘルパーさんっていうのも登録ヘルパーさんって言って、非常勤でスポットで入る人もこの6人の中には入ってるんですよ。週4時間だけとか週6時間だけとか、
パートさんみたいな
のですね。そうですね、ヘルパーさんのうち常勤のヘルパーは2人だけなんです、うん、私ともう1人だけなんです。
ということは上梶さんもヘルパー。
そうなんです、ヘルパーの資格、サービス提供責任者を資格を取りました。
いや、取ったといっても、目がご不自由でいらっしゃるわけでしょ、
はい、
そのヘルパーとしての仕事はできるんですか。
はい、はい、できます。不思議でしょ。
いや、不思議です。
不思議ですね、うん、この視覚障害者が仕事をしたい時のために、
うん、
豊中市重度障害者等就労支援特別事業っていう、この別のヘルパーさんが私につくんですよ。
はあはあは
あ、目の見えない人が何か仕事をしたい、始めたいっていう場合は、
はい、
同行援護の他に、
はあ、
この特別事業っていうヘルパーさんがつくんです。これを利用すれば目の見えない人でもあんまマッサージを開業して経営することもできますし、当然まあ医者とか弁護士とかもできますし、もちろんヘルパーみたいな仕事もできると。
だからヘルパーのヘルパーって考えたらいいんですか。
まあそうですね、
そういうことなんですね、はい、そういうことが可能であると。
仕事としてのヘルパーさんを別枠で使いはるっていう、
なるほどなるほど、うん、まあ、そういうような形で、まあ、今後6月からスタートするということ で、
は
い、
で
今のお気持ちはいかがですか。
今はもうね、うん、どうなることやらとかね、
うん、いや、話聞いてもどうなることやらというような気持ちが若干あったりするんですが、
一応豊中市からは、同行援護やりなさいっていう指定許可は受けました。
そうでしょ、許可もらってますからね、うん、立ち上げはもうできるわけですからね。できるんですよ、う
ん、これで経営が本当に私の通り、
は
い、理想主義者の私の通りに現実がなるかっていうのを、でね、これはね、もう視覚障害者の皆さんにお伝えしたいのは、
はい、
私はファーストペンギンとしてもうチャレンジしてみます。これ私はもうどうなるか分かりません、
うん、
で、私に続く視覚障害者がもう実に現実に出てきてるんですよ。私ももう人営会さんみたいにヘルパーの資格取って開業しようって人が出てるから、私を踏み台にしてどんどんどんどん、視覚障害者が自らのためにヘルパー事業所を立ち上げてほしい
んです、ね。まあ、そういう意味では上梶さんが成功しないと、
う
ん
う
ん、
そうそう、
成功事例があって初めてその先があるわけですから、ね、ぜひこれを成功させてくださいよ、
は
い、
頑張ります、
はい、
頑張ってください、
いや、これはまあその先がね、なんか違う展開が、
うん、
そう成功されたら見えてくる可能性はありますから、うんうん、まず上梶さんのこの事業所の成功をお祈りしております。
よろしくお願いいたします、はい、
頑張ってください。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、ということで、まあ、6月からその視覚障害者がヘルパー事業所を立ち上げるという、はい、上梶公弘さんに今日はスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
お別れの時間がやってまいりました、お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした、皆さんからのメールファックスおはがきも、この番組に関する感想だとかですね、こんな風なものを取り上げてほしいということがありましたらお寄せください。お待ちしております、今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの忘れがたい かにいます父母つつがなしや友がき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしを果たしていつの日にか帰らん山は青きふるさと水は清きふるさと
ラジオ大阪と産経新聞社、産経デジタル、産経新聞厚生文化事業団では、台湾東部沖地震で被災された方々を支援する救援金を受け付けています。現金書き留めの場合は、郵便番号 556-8660、556-8660、産経新聞厚生文化事業団、台湾東部沖地震係まで。ゆうちょ銀行の場合は、振替口座、00980-8-213618 00980-8-213618 産経新聞厚生文化事業団まで通信欄に台湾東部沖地震と明記をお願いします。送料振込手数料はご負担ください。衣類などの物資はお受けしていません。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜も京都の祇園にあります